皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、にゃん太郎です。8月も中旬で、お盆休みに入っている方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。14日、これが今ちょっと収録しているのが15日の深夜の2時なんですよね。2時近くかな。14日、私はちょっと休みを取ってというか、休みだったんですよ。で、まあタイミングに合わせて、健康診断に行ってきたんですよね。朝一で。で、まあ1年前と数字はどれぐらいの変化があるのかなっていうちょっと楽しみもあったんですけど、まあその数字を見る以前に、まあ自分の体調というか体格というんですかね、変化というのは感じてはいるんですね。まあまずはっきり分かったのが痩せていると、まあ痩せたというかですね、まあ標準に戻りつつあったのかなと。もうそうですね、1年以上前の体重から8キロぐらい落ちたんですよ。やっぱ案の定今日もそうで、で、まあ腹囲というか胸囲ですね、測ったんですけど、それもね、8センチ減ってたんですよね。去年、1年前ね、お腹周り91センチもあったんですよ。それが83センチ。まあ一気に絞りましたよね。で、まあ、いわゆるその、日本のそのメタボ基準っていうのが、男性の場合だと、85センチ以上だと、もうメタボという判定をされてしまうんですけど、まあ、見事に、それに引っかかることなくですね、まあ、おかげさまでというか、痩せましたね。絞れましたね。まあ、視力に関してはなんか、まあ、これも行ったり来たりなんですけど、1.2 から1.5の間ぐらいでしょう。まあ、昔は 2.0 あったんですけどね、まあ、さすがにね、この年で 2.0 までは維持するの大変で、まあ、難しいですよね。こんなスマホも普及して、目を酷使する時代ですから、まあ、当然視力が徐々に下がってはいってるのはわかるんですよ。とはいえどもですね、まあ、本当に目の悪い方からすると、その 1.2 とか 1.5 ってどんな世界ですかって感じなんですよね。目はね、昔からすごくいいんですよ。ね、目だけはって感じなんですけどね。で、まあそんな感じで今日健康診断をやってきて、まあ想定外のことっていうのが、バリウムを飲むことだったんですよね。もうバリウム飲むって、どっかに書いてあったのかもしれないんですけど、え、まさかみたいな感じで。まあ飲んできましたよ。ね。あれもね、ぐるぐるぐるぐる回るのきついんですよね。昔ね、子供の頃にですね、ドリフターズの、ドリフの大爆笑だったかなんかで、コントでですね、加藤茶さんが、何回も何回もバリウム飲まされて、ゲップして飲んで、また飲んでっていうのを繰り返すやる、ね、飲んで、最後には倒れちゃうっていうコントありましたけど、あれ思い出しましたね。ゲップしちゃいけないんですよ。もう、それでも込み上げる、こう、なんて言うんだろう、炭酸のこの力というか、バリウムの力でうってくるんですけど、まあ、それをこらえながらですね、回転するベッドみたいなのにぐるぐるぐるぐる回って胃の中を見られるんですよね。いや、きつかったな、あれは。本当に。いつも、検診というか、ね、市区町村から送られてくる、まあ、その健康診断の別のやつでですね、ずっとこの、バリウムを飲んで胃の検査だけをする、ちょっと僕が決めているお医者さんがあるんですけど、そこはもうね、慣れてるし、先生とも顔がもう、知れてるから、結構分かってはいるんですけどね。そういうとこじゃないんで、やっぱちょっと緊張しましたね。あと血圧。デジタルとアナログってこんなに違うんだなっていうのは、もうはっきりもう自分の体で証明しましたね。比較的、他の人よりも血圧を測る頻度っていうのは、割と僕なんて多い方なのかなと思うんですよ。で、大体デジタルの血圧計で測ったり、まあ、仕事中とかですね、仕事の日とか、そういう時って結構極度の緊張状態になってることが多くて、結構血圧高めに出るんですよね。特に下の数値。100を超えることがあります。で、今日もやっぱり、腕をね、通してこうデジタルでビーンって測るやつでやると、結構高い数値だったんですよ。130いくつの100いくつっていうね、これちょっとおかしいなと。で、最後、まあ、その、健康診断の中での、問診というですね、先生とお話をして、 まあいろいろね、あのこんなことどうですかなんて話してるときに、あのよく聴診器を腕に当ててプシュプシュプシュプシュってやるやつありますよね。あのまあ水銀式なんかだったりするんですけど、あっちの方がね正確に測れるんですよね。明らかでしたもん、120の84とかですね、全然普通の数字なんですよね。なのでデジタルは少し高めに出るっていうのは僕も仕事柄では分かってはいたんですけど、こんなに顕著にね高く出ちゃうとやっぱビビりますね。まあ、といってもですね、血圧に関してはですね、まあ、諸説いろいろあって、必ずしも、この数値が標準なんですよと、全員が標準なんですよっていうことは僕はありえないと思ってるんで、必要だから血圧ってその時に高くなったり低くなったりしてると思うんでね、あまりその高いからといってすぐに、はいじゃあ血圧高圧剤飲みましょうとかっていうのはちょっと短絡的かなとは僕は個人的には思っています。でまあ1時間ぐらいですかね、健康診断終わって最後採血をするんですけど、この採血っていうのもまたちょっとねもう大変で、大体皆さんその手をねこう差し出して、この手の曲がるとこですよね、肘の内側で採血する人多いと思うんですけど、私ここの血管が非常に細くて取れないんですよね。なので手の甲とか、あのちょうど腕時計をはめてる位置あたり、手首周りの上の方に浮いてくる太い血管で取るんです。もうその方が確実なんですよね。でもやっぱちょっと痛いんですよね、やっぱね、まあ、そこはしょうがないかなと思うんですけど、まあ、採血無事に終わって、終わったんですけどね、やっぱりその今回健康診断を受けたクリニックっていうのが、まあ、都内の、まあ、オフィス街だったんですよ。やっぱりお盆休みっていうこともあって、普段だったらものすごい人で混んでんだろうなっていう印象があったんですけど、やっぱ空いてましたね。終わった後もすぐそのクリニックの入っている大きなビルのところにある、まあそのコーヒーショップ行ってモーニング食べてきたんですけど、やっぱ空いてますよね。でそっからまあ電車に乗って、まあ都内の、まあ、渋谷にちょっと行ってきたんですよ。なんかたまにちょっと渋谷行きたいなっていうのもあって、まあ楽器が好きなんでね、渋谷にも楽器屋さんあるし、なんか渋谷っていうとね、なんとなくこう、都会っていうイメージはやっぱあるんですよね。だ渋谷に行ってちょっとプラプラして、で、まあちょっとそのモーニングを食べた時間っていうのが10時半過ぎぐらいだったんで、なんかもう昼と朝の兼食になってもいいのかなと思ったけど、せっかくねなんか久々都内に来たんで、なんかちょっといつもと違うもの食べてみようかなって思ったんですよ。でそこでまあいろいろね、チェーン店とかもいろいろあるかもしれないんだけど、ふと見たのが炭火焼きで調理をしていると。で肉と魚があるんですけど、まあ肉なんてのは結構普段からねどっかで食べられると思うんで、たまに魚食べてみようかなと思ったんですよ。そしたら、イワシと、ホッケがメニューになったんだけど、もうすでにホッケは売り切れなんですよね。11時半ぐらいだったかな、もうすでに売り切れで、あったのがイワシぐらいだったんで、イワシもなんか小さいイワシが3匹と、それから殿様イワシっつってでかいのがポンってあるのと、どっちにしようかなと思ったんだけど、なんかこう気分的にちっちゃい方がいいかなと思って、小魚というか小さいイワシ3匹と、あと追加オーダーで、冷ややっこ頼んだんですよね。で味噌汁がね結構でかいお椀で来るんですけど、なんかこうなんだ、漫画日本昔話に出てくるようなこう一汁三菜的なもう日本食って感じだったんですよね。まあ炭火焼きで焼いてるんで、やっぱ味もしっかりしてるしうまいんですよ。あのね、久々こんな和食テイストのね、食事をしたのはすごく久しぶりで、なんかちょっと嬉しかったですよね。で、その後、まあ楽器屋巡って、まあそろそろちょっと行こうかなと思ったんですけど、今日がね、8月の15日なんですけど、まあ昨日8月14日にその渋谷に行ってね、まあその、半蔵門線、東京メトロという地下鉄の半蔵門線に乗って、僕はそのまま九段下に行きました。で、九段下って、まあ知ってる人いると思うんだけど、まあ日本武道館があって、で、靖国神社があるんですよね。で、本来だったら、まあ今日15日に、まあ参拝に行きたかったんですけど、まあどうしても今日私、夜勤入りなんで、まあなるべくね、午前中とか、家でゆっくりしたいし、なんか雨が降るかもしれないということだったんで、今日、昨日ね、 まあその行ったついでって言っちゃいけないんだけど、ちょっと一日前倒しで、参拝に行ってきました。まあいわゆる終戦記念日と呼ばれている日が今日なんですけど、まあ前日に行って、まあその祖国をね守るために、あの自らの命を犠牲にして戦ってくださった、まあ、英霊の方々、まあ、もちろんね、かつての大戦もしくは、まあ、大東亜戦争で、自分の命を捧げた方以外にもですね、国を守るために、尽力を尽くしてくださった方々、まあ、もちろんそれは自衛官の方もそうかもしれないし、消防団の方かもしれない、警察官のかもしれないね、殉職されてる方もいらっしゃるわけですから、まあ、そういった国を守るために戦ってくれた方々っていうのが眠ってるわけなんですよ。でその方々に、まあ、特にね、まあ、日本人にとって一番強い思いって多分かつての大戦だったと思うんですよね。まあ、第二次世界大戦とかさ、太平洋戦争とかね、いう言葉ってあると思うんですけど、これはどっちかっていうとその戦後 GHQ が作った言葉なので、まあ厳密に言うとですね、僕個人としては大東亜戦争という言葉を使っています。なので、まあそれによってね、いろいろ考え方の違いとか多分あると思うんですよね。でも日本の教科書っていうのはそういうのを教えてないので、まあ、非常にこれ難しいところで、やっぱり知らない人から見るとなんかそういう言葉を使ったり、まあその靖国神社を参拝するっていうとなんかちょっとっていうような反応を示したりする方もいるんですよ。これもしょうがないと思います。そういう考え方も僕はあると思うので、それは否定はしないんだけども、どうしてもその教育なんですよね。教育っていうのがやっぱり戦争の勝者がやっぱり歴史っていうのを作っていくので、負けた側の歴史っていうのはやっぱりもみ消されちゃうことも多分あると思うんです。そんな中で、学校から教わった歴史だけを、まあ、信じるというか、それだけしか知らないとちょっと偏ったあの価値観になってしまうのかなというのが私の個人的な考えなんですよね。もっとこう深く追求しなきゃいけないと思うし、特にその近代史なんていうのは日本の歴史の勉強の中でこんな短くていいのかなって思うようなことって結構あるんですよ。もっとここ深く調べないとって思うこともいっぱいあるんだけど、なかなかちょっと受験のための歴史の勉強なのかなみたいなね感じがするんですよね。でどうしてもそのね、靖国神社っていうとその永久戦犯が祀られているとかね、永久戦犯が眠ってるとかって言い方をする人がいるんですよ。これはね、実はね、はっきり言います、間違いです。靖国神社はね、犯罪者を祀る神社ではないからなんですね。で永久戦犯のいないんです、そこには。あくまでも国にね忠を尽くして自らの命を捧げて守ってくださった英霊が眠ってるところなんで、犯罪者はね誰もいません。でちなみに永久戦犯という言葉は日本人が作った言葉じゃないんでね、東京裁判の時に、連合国側が一方的に作った言葉なので、本来私たちが日本人として使うのはあまり適切ではない言葉だと個人的には僕は思ってます。まあちょっとこういうことをね語るとすごく長くなってしまうのと、まあどうしてもねやっぱりいろんな価値観があると思うんで、右翼だとかね、戦争を美化してる人だとかって言われてしまうこともあるんだけど、僕はそんなつもりは全然ないんでね、美化はしていません。でなんで今日この話もしたかったかっていうと、まあ、当然僕だって僕なんて介護の仕事をしている。そうすると、まあ、80年代90年代まあ100歳代の方も中にはいらっしゃるんですが、彼らって戦争を知っている世代の方が多いんですよね。で、戦地に行ってたっていう方もいれば、例えば満州にいましたとか、樺太にいましたとか、朝鮮半島にいましたとかいらっしゃるんですよ、実際中に。で戦争が終わった後引き上げてきました、命からがら逃げてきましたっていう方もいらっしゃれば、シベリアからね抑留された人が生き残って帰ってきました、日本兵で、戦争が終わって、ソ連兵にこう捕まってね、そのままダモイ東京、ダモイっていうのは東京に帰れるっていう意味らしいんですけど、貨物列車に乗せられて気づいたらシベリアの山奥だったとかね、 そんなような経験をした人っていっぱいいらっしゃるんですよ。本当ね、彼らの生の声ってすごいんですよね。彼らこそが本当の歴史、一人一人の持ったあの戦争を生き残った方々の歴史なんですよね。そこに嘘はないんですよ。その人一人一人の声、体験したこと、見てきたことって全部リアルなんですよね。で、何が言いたいかっていうと、今そういうあの当時の戦争を体験した人、あの戦争を知っている人、どんどん少なくなっている。あ、あともう一つね、原子爆弾を実際に受けたって方もいらっしゃるんですよね。で、幸いに建物の中にいて助かったっていう、まあ認知症を患ってる方なんですけど、そのことは鮮明に覚えてて克明に僕に話してくれたんですよ。すごいですよねこれね。どんなに頑張ったって僕だって核兵器の被害なんてあってないんですよね、まだね。あ、これから起きるかもしれないけど、でもあのね、広島での核兵器を使った被爆者の方、あの光、爆発、爆風を体で感じた方がいらっしゃるんですよね。え、そういった本当の生の声ってどんどんどんどん今少なくなってしまう。当然ですよね、亡くなっていく人もいるわけですもん。つまり、僕らの親世代、まあ、ちょうど僕、まあ、40代なんですけどね、あの戦争を知らない子供たちって呼ばれてたんですよね。まあ、歌にもなったんですよこれ、あの戦争を知らない子供たちっていう歌があって、まあ、ちょうど反戦ブーム、フォークブームの頃ですよね。で、僕なんかはその戦争を知らない子供たちの子供なんです。そうすると今度、僕の子供たちっていうのは戦争を知らない、子供たちの子供たちの子供たちということで、どんどんどんどんそのあの戦争を知らない子供たちっていうのが生まれてくるはずなんですよね。伝えていかなきゃいけないことを、継承して伝えていって、こう知ってってもらわないきゃいけないことってたくさんあるはずなんだけど、それをどこまで僕らが伝えられていけるのかなっていうね、そういう思いがちょっと今日参拝した時に浮かびました。この夏が来るとね、どうしてもそのテレビとかマスコミなんかでも、そのあの戦争は何だったんだろうかとか、今明かされるあの当時のなんとかっていう特集をやるんだけども、大体そういうのって8月なんですよね。で、8月16日以降になっちゃうとピタッと終わっちゃうんですよ。でも終わっちゃいけないんだけどね。でも、もっとみんなに知ってもらいたいのは、どうしても8月の15日で終わってるかのように思われてるんだけど、実はそれ以降にもね、隠れた戦争っていっぱいあったんですよ。日本が被害を受けた、特に北海道ですよね。あの一歩間違えれば北海道侵略されてたわけですよ。でも武装解除された軍が、日本軍がこのままじゃまずいっつって戦ってくれたおかげで、なんとか北海道は占領されなくて済んだとか、いろんなねエピソードあるんですよね。これね、教科書に載ってなきゃいけないはずなんです。だけど載ってないんですよね。あとは、まあ、シベリアから逃げてくる人たちね、当然民間人ですよ、女性子供でも。そんな人たちが恥ずかしみを受けるような被害を受けた歴史ってあるんですよね。ソ連兵によるね、ソ連兵ですよ、ソ連兵によるひどい扱いを受けた女性たくさんいるんですよね。これ教科書に載ってないんですよね。教科書に載ってないんですよこれね。日本のね、全国民と特に女性の方々には絶対に知ってもらいたい悲しい歴史なんですよね。同じことを繰り返しちゃいけないし、でもね、今実際に起きてるじゃないですか。もうウクライナとロシアの間で絶対に起きてるんですよ、同じこと。なのでね、歴史っていうのはちゃんと知ってってもらいたいなっていう気持ちがすごいありますね。なんかこの話をするとすごく涙が出てきそうになるんですけどね。なのでこれからのね、日本だけじゃなくて世界を見て、どうしてこうね、戦争ってなくならないのかな、ね、核兵器なんて絶対なくならないし、なくさなきゃいけないのになくならないし、でそういったことをもっともっとね、みんな一人一人が、 学んで、大きい声でちゃんとこういうことはいけないんだよって言える、堂々と言える時代になってくれればいいなという思いを込めて今日は参拝してきました。あ、今日じゃないか、昨日ですよね。この話するとちょっとごめんなさいね、長くなっちゃうんで、この辺でちょっと一旦終わりにしようかなと思うんですけどね。で、まあ無事に参拝今日終わりましたね。で、参拝して、暑い中ね、まあ、お茶の水まで僕歩いたんですよ。割とね歩ける距離なんです。で、お茶の水って楽器屋さんがいっぱいあるんでね、その楽器屋さんに行って、まあいろいろこうちょっとね見ていいなって思いながら帰って今日は来ました。でね、途中ちょっと帰り、なんかね夏らしい甘いもんでも食べたいなと思って、途中下車してですね、まあ甘味どころというか、砂防によってですね、かき氷食べてきました。かき氷ってね、あんま食べたことないんですよ。よくほら、氷って書いてある紙コップに氷シャシャシャシャって入って、ね、メロンだとか、いちごだとか、ブルーハワイみたいなシロップ入れて、ストローのスプーンみたいなので食べるなんていうのはちょこちょこっとあったんですけど、あんま食べないんですよね。で、お店に入って、例えば、宇治金時だとかっていうのもあんま食べたことがないんですけど、なんか急に食べたくなって、今日はね、黒蜜と金時と、きな粉の粉がねまぶしてあるとも、なんだかき氷食べてきたんですよね。美味しかったですね。あんなに美味しいとは思わなかった。ちょっとこれもね、かき氷を食べてみたいと思ったのは、とある方の影響であったりもするんだけど、たまにはねこういう休みもいいかなと、思って今日はかき氷を食べて帰ってきました。でね、夕方かな、前回の放送で足首痛めましたって話したんですけど、実はまだ腫れててですね、痛みが取れておりません。やっぱりね、歩いてたり走ったりするんですよ、仕事してるとね。で、安静にしてなきゃいけないんだけど、安静にすることなんてこれね、この仕事は無理なんですね。なのでちょっと治るまでは時間かかるとは言われましたけど、改善傾向ですねという話は、先生からいただきました。で、明日の夜勤に備えて今日ずっと家でゆっくり過ごしたわけなんですけど、なんだかんだ言ってね眠れないんですよ。なんか気持ちが高ぶっててね、今時間にすると2時19分夜中のね、この後ちょっと寝て、でまた明日の朝起きて、またもう一回二度寝ぐらいして、夜勤に挑んでこようかなと思います。で、最後にねちょっとお話したいのが、今僕は派遣の夜勤専従として、働いてるんだけども、今の施設って1年と10ヶ月ぐらいお世話になってるんですが、今月の末で、契約更新を私は希望せず、一旦、退職というかね、そこの施設で勤務することをやめることにしました。理由とかねいろいろ話しちゃうと、これはちょっとまたいずれいつか言えたらいいなと思うんですけどね。よく1年10ヶ月頑張ったなと、ちょっと自分をね珍しく褒めたいなと思います。で、次のところっていうのは9月1日からもう勤務が決まったので、ちょうどねいいタイミングで移れるかなと思います。ちょっと気分を変えるっていうのも大事だと思うんで、ちょっとどんなところかまだわからないんですけどね、やれることはやってこようかなと思っています。そんなわけでね、まだまだ暑い日々が続いたり、台風が来たりだとかね、不安定なこと多いと思うんですけど、今年もね、あとわずかではないんですけど、もう半分以上過ぎちゃったんで、これからで夏も終わって秋に行って冬という流れが出てくると思いますが、皆さん健康には注意してね、楽しく過ごしていけたらいいなと思います。それともし機会があったら今日という日はね、黙祷できる時間があったら嬉しいなと思います。そんなわけで今日、夜勤行ってきて、その後次の日は日勤かな、でまた夜勤行ってくるんですけど、土曜日かな、夜勤明けの日はちょっと僕のちょっとね楽しみにしてるイベントがあるので、それに行っていきたいと思います。ちょっとね話が重いテーマだったかもしれないんですが、戦争を知らない子供たち、終戦記念日ということ をテーマに、でそれを知っている方々というのが徐々に徐々に少なくなっていっている。でその彼らの体験したことやね、歴史をね僕らがどんどんどんどん引き継いでいかなきゃいけないなというこというのをね、ちょっと皆さんに伝えたいなと思って今日は収録しました。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。聞いてくれてありがとうございます。失礼いたします。 Thank you.